親という二字。著者、太宰治。翻訳者、北川妙子。親という二字と無筆の親はいい。この川柳は哀れである。どこへ行って何をするにしても、親という二字だけは忘れないでくれよ。ちゃんや、親という字は一字だよ。まあ、仮に一字が三字であってもさ。この教訓はダメである。しかし私は今、ここで柳樽の解説を試みようとしているのではない。実はこないだある無筆の親に会い、こんな川柳などをふっと思い出したというだけのことなのである。理財したお方には皆覚えがあるはずだが、理財をすると変に郵便局へ行く用事が多くなるものである。私が二度も理財して、とうとう津軽の兄の家へ逃げ込んで、居候という身分になったのであるが、簡易保険だの債権売却だのの用事で、ちょいちょい郵便局に出向き、またほどなく私は、仙台の新聞に、パンドラの箱という題の失恋小説を連載することになって、その原稿発送やら電報の打ち合わせやらで、一層郵便局へ行く度数が頻繁になった。例の無筆の親と知り合いになったのは、その郵便局のベンチにおいてである。郵便局はいつもなかなか混んでいる。私はベンチに腰掛けて、私の順番を待っている。ちょっと旦那、書いてくれや。おどおどして、そしてどこかずるそうな、顔も体もひどく小さいじいさんだ。大酒飲みに違いないと私は同類の敏感で一目見て断じた。顔の皮膚が青くすさんで鼻が赤い。私は無言でうなずいてベンチから立ち上がり、郵便局備え付けのすずり箱の方へ行く。貯金通帳と払い戻し用紙。彼はそれを受け出しの紙と言っている。それからハンコと三つを示され、そうして書いてくれや。と言われたらあとは何も聞かずともわかる。いくら？40円。私はその払い戻し用紙に、40円なりとしたため、それから通帳の番号、住所、氏名を書き記す。通帳には旧住所の青森市何町何番地というのに棒が引かれて、新住所の北津軽郡金木町何がし方というのがそのそばに書き込まれていた。青森市で焼かれてこちらへ移ってきた人かもしれないと安易に推量したが、果たしてそれは当たっていた。そうして氏名は竹内時となっていた。女房の通帳かしらくらいに思っていたが、しかしそれは違っていた。彼はそれを窓口に差し出し、また私と並んでベンチに腰掛けて、しばらくすると別の窓口から現金支払い係の局員が、竹内時さんと呼ぶ。はい。とじいさんは平気で答えてその窓口へ行く。竹内時さん、40円。ご本人ですか？と局員が尋ねる。そうでごいせん。娘です。はい、わしの末娘でごいす。なるべくならご本人をよこしてください。と言いながら局員はじいさんにお金を手渡す。彼はお金を受け取り、それからへへんというように両肩をちょっと上げ、いかにもずるそうに微笑んで私のところへ来て、ご本人はあの世へ行ったでごいす。私はそれから実にしばしばそのじいさんと郵便局で顔を合わせた。 彼は私の顔を見ると変に笑って、旦那と呼び、そうして、書いてくれや、と言う。いくら？40円。いつも決まっていた。そうしてその間にちょいちょい彼から話を聞いた。それによると彼は案にたがわず酒飲みであった。40円もその日のうちに彼の酒代になるらしい。この辺にはまだ闇の酒があちこちにあるのである。彼の跡取りの息子は戦地へ行ってまだ帰ってこない。長女は北津軽のこの町の桶屋に嫁いでいる。焼かれる前は彼は末娘と二人で青森に住んでいた。しかし空襲で家は焼かれ、その26になる末娘は大やけどをして、医者の手当ても受けたけれど、象さんが来た、象さんが来た、と上言を言って息を引き取ったという。象の夢でも見ていたのでご意しようか。バカな夢を見るもんでご意す。けえ。と言って笑ったのかと思ったら、何泣いているのだ。象さんというのはあるいは象さんではなかろうか。その竹内トキさんはそれまでずっともう長いことお役所に勤めていたのだそうだから、ゾウさんが来たというのが何かお役所の特別な意味でもある言葉で、それが口癖になっていたのではなかろうかとも思われたが、しかしその無実の親の解釈に従ってゾウさんの夢を見ていたのだとする方が何十倍も哀れが深い。私は興奮しあらぬことを口走った。まったくですよ。クソ真面目な色男気取りの議論が国を滅ぼしたんです。気の弱いはにかみ屋ばかりだったらこんなことにまでなりやしなかったんだ。我ながら愚かしい意見だとは思ったが、言っているうちに目が熱くなってきた。竹内トキさん、と局員が呼ぶ。はい、と答えてじいさんはベンチから立ち上がる。みんな飲んでしまいなさい、と私はよっぽど彼に言ってやろうかと思った。しかしそれから間もなく、今度は私が、えい、もうみんな飲んでしまおう、と思い立った。私の貯金通帳は、まさか娘の名義のものではないが、しかしその内容は、あるいは竹内トキさんの通帳よりも、はるかに貧弱であったかもしれない。金額の正確な報告などは、興ざめなことだから言わないが、とにかくその金は、何か具合の悪いことでも起こって、急に兄の家から立ち退かなければならなくなったりしたときに、あまり惨めな思いなどせずに済むように、郵便局に預けておいたものであった。ところがその頃、ある人からウイスキーを10本ばかり譲ってもらえるあてがついて、そのお礼には私の貯金のほとんど全部が必要のようであった。私はちょっと考えただけで、えい、みんな酒にしてしまえ、と思った。あとはまた後でどうにかなるだろう。どうにかならなかったら、その時にはまたどうにかなるだろう。来年はもう38だというのに、いまだに私にはこのように全然ダメなところがある。しかし一生これしきで押し通したら、また一期間ではあるまいか、などバカなことを考えながら郵便局に出かけた。旦那、例のじいさんが来ている。私が窓口へ行って払い戻し用紙をもらおうとしたら、今日は受け出しの紙はいらないんでごいす。入金でごいす。と言って10円紙幣のかなりの束を見せ、娘の保険が下がりまして、やっぱり娘の名義で今日入金のつもりでごいす。それは結構でした。今日は僕の方が受け出しなんです。甚だ妙な成り行きであった。やがて2人の用事は済んだが、 私が現金支払いの窓口で手渡された札束は、何のことはない、たった今じいさんの入金した札束そのものであったので、なんだかひどくじいさんにすまないような気がした。そうしてそれをある人に手渡す時にも、竹内トキさんの保険金でウイスキーを買うような変な錯覚を私は感じた。数日後、ウイスキーは私の部屋の押し入れに運び込まれ、私は女房に向かって、このウイスキーにはね、26歳の処女の命が溶け込んでいるんだよ。これを飲むと僕の小説にもめっきり艶っぽさが出てくるということになるかもしれない。と言い、そもそも郵便局で無筆の哀れなじいさんに会ったことの始めから細かに語り起こすと、女房は半分も聞かぬうちに、嘘嘘、お父さんはまた照れ隠しの作り話をおっしゃってる。ねえ、坊や。と言って這い寄る2歳の子を膝へ抱き上げた。定本。太宰治全集8。千曲文庫、千曲書房。1989、平成元年4月25日、第一刷り発行。定本の親本。千曲全集類従版、太宰治全集。千曲書房。1975、昭和50年6月から1976、昭和51年6月。